皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、5月21日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は物価上昇で一番変わることです。今本当に物価上がってきておりまして、企業間物価指数はですね、年率で 4% 以上も上がってるんですね。増税の影響を差し引くと 1.4% とか言ってますがですね、増税の影響を差し引く意味がよくわかんないですね。増税するってこと自身が物価を上げて消費税ですからね、その分金払うことが増えるわけですから、まあとにかくものすごい物価上昇になってきたことは間違いありません。安倍内閣も相当今、厳重に封じ込められているような状況ですから、まあ、これ以上なんか変なことになるっていうのはなかなかないと思うんですけども、やっぱりこの物価の上昇というのはですね、ここで非常に大きく我々の世の中を変えていくんじゃないかなと思うんです。基本的にまあ、今回いろんなことが、まあ、明らかになったっていうかみんな分かったんですけども、まず、この20年間、物価がずっと下がっていた時代、ゼロ金利にして経済を支えると言ってたんですが、むしろその中で産業は衰退していたんですね。産業を守るためにゼロ金利にするというような言葉を使って、経済をまあ活性化させるために政府が財政金融の補助金を出すということをやってたんですが、結果的にそれは産業の衰退を招いたと断定していいと思いますね。ゼロ金利では産業は復活しないという話は、昔アメリカでもそういう経験があって言われていたんですけども、日本でもそれは本当だったということですね。やっぱり物価がうんと低い、そしてゼロ金利の時というのは、企業のそのインセンティブとして、なんかリスクを負って行動しようというよりも、キャッシュを守っていようとするインセンティブの方が強くなるんですね。だから何もしないことの方が一番懸命に思えてくるわけです。物価が下がっていますから、例えば1年間 1% 物価が下がるならば、キャッシュをそのまま置いておけば1年間に 1% 金利がつくのと同じ現象を起こすわけですね。ですから、あらゆるへりくつをつけて何もしないと。これがなんか実は意外なぐらい懸命な選択であるのが、この物価下落時の姿なんです。ですから、その、物価が下落っていうことになりますと、結局リーダーの多くは、そういう時代に適応したリーダーっていうのは何もしない人なんですね。へりくつが得意で何もしない。こういう人たちがですね、やっぱりその上に上がってきます。ですから、その、ある環境が変わると、それに従って、食性が変わるのと同じで、物価がこうマイナスになってくる、ゼロ金利になってくると、それにふさわしい人が上がってくるわけですね。で、同時にその物価が上がるっていうことがないと、なかなかこの下克上が起こんないわけですね。下克上が起こんないとですね、まあ、上は安心してそこに居座ってるわけですよ。ですから、その何もしない人が居座る、下克上の力が下にないということになって、で、これはまたその忌まわしい抑圧的な時代が続くっていうことになっていくわけですね。それからさらにその、物価が上がっていけばですね、まあ、皆さん未来に対して明るいイメージを持てるかもしれません。なぜなら物価上がりながら所得も増え、賃金も増え。しかし物価が下がっていく、賃金も下がっていくと、やはりどうしてもですね、なんか先行きに対して暗い感覚になってきます。暗い感覚になった時に上のリーダーがですね、引き締め型で何もしないことを得意とするということになると、ますますみんなですね、暗くなってくるわけですね。ですからやはりこのデフレの時代の社会の世相というのは非常に抑圧的であると同時に暗くなってくる。なんかみんなあんまり未来のことを考えようとしない。で、反対に今だけ良ければいいという話になってくる。でもそれもですね、最近このいろんな偽装事件が多いんですが、やはりもう物価は低いと言っても、実際には相当無理をして売り値を下げるとか賃金を抑えるということをやってたんだと思うんですね。本当のとこ行って、そんなに物価は低くなかったんじゃないかと思うんですよ。この6、7年は。でもそれをですね、まあ、認めてしまったら、自分たちがその、築き上げたものが、このゼロ金利の時代に築き上げたものがなくなっちゃうということで、まあ、それを無理やり抑圧したわけですね。 力ずくで値段を下げてみたり偽装したりと、今その反動が全部出てんでしょ。偽装したものが全部バレてくる。だから熟練労働者がそういう忌まわしい会社から逃げていく、うんと安かったものがかなり高くなってくる。同じことは外国でも起きてますから、外国で作ったものを値上がりしてくると、まあ、こういう形になってくるわけですね。ですから、その物価が上昇していきますとですね、まあ、下の方に押し込められていた本当の実力を持った人がスッと上に上がっていくんです。で、本来そんな上に上がるような器量でないような、ただひたすらですね、引き締めしてへりくついうことしか分かんない人たちが、あれ下に下がっていくんですね。だからこの物価が下がっていくと、暗く冷たい人たちが上に上がってきて、で、物価上がり始めると、まあその暗く冷たい人たちは下がっていきますから、やがてその中から、あの物価の、あの明るく元気の人たちね、明るく温かい人たちがやがて浮かび上がってくるという、まあこういう展開になっていくんですね。まあですから、今回本当にその何を考えてみんな経営しているのを生きているのかってことはよく分かって、本当なんかこの周りがあまり大きく下克上にならない中で、小さなコップの中の権力闘争だけやってるような人たちが、やはりこの最後、今の自民党もそうですけども、大手の企業でも随分やっぱりはびこっていた。だからこの人たちは世の中が動き出したら、まさにこのソ連軍が攻めてきた時の関東軍みたいなもんで、どうしていいかわからないから、なだれを打って逃げ出すと、まあ、正直言ってこんな状況に今なってんじゃないかなと思うんですね。で、物価がこの下がっていく時というのは、とにかくその、未来が見えない分、しかしその、仕事の範囲ということで言ったら、やり方って言ったらあんまり動かないんですよね。投資をすると言ってもですね、誰かやってすでにうまくいったものに投資をすると、なわち安値で参入することを経営とすると言いますから、まだ華々しい投資のように見えてですね、実はどっかでうまくいったやり方を真似てるだけなことが多いんですよ。あるいはどっかで大きな店作ったから、うちもこっちも大きな店作ろうとかですね、まあ、投資やってるように見えても、なんかそれっていうのは中身がないんですね。社会主義国の投資みたいなもんで、確率的なものがどんどんできて、しかしどれもこれもですね、時代の変換点の中では見捨てられていくっていうのは、そんな風にこうなっていくんですね。非人間的であるとかですね、もうそんな風になっていくわけで、で、ですからそういうなんか確率的な発想というのは、物価上がってくるとこれはなくなると思っていいと思いますよ。物価上がってくるとですね、とにかく稼がなきゃいけないわけでしょ。稼ぐっていうためにはですね、創意工夫が必要なんですよ。人と同じことやってるわけいかないですね。だから働いてる人にとってみるとですね、やはりその物価上がってくると、技を持ってる人はどんどんやっぱり稼げるようになるんですよ。昔はね、物価うんと下がってる時は技のある人もない人も同じようにですね、ごくごく安い賃金でこき使われるということになったんですが、もう今熟練の働いている人の姿を見ればわかりますが、熟練を持っている人ってはっきり言って売り値がもういい値段っていう人もいますよね。この値段でやってくれ、嫌なら私やりませんよと。で、それがこう通っていくわけですよ。やはりこの働いている方としてもですね、熟練持った人が熟練の技によってどんどん稼ぐっていう姿がこう見えてくるでしょ。そしてやっぱりね、ああやっぱそうだなと、熟練を持つことは大事なんだなと。ヘリクスを言って書類書くことに熱心になるよりも、やっぱ自分の熟練を上げることが大事なんだなということが、こう自然にみんな分かってくるんですね。そうすると今度もう一回そこに本物の品質の時代が来るんです。品質を上げるっていうこと、仕事の品質、それから生活の品質、経営の品質、これを上げることがですね、すごくそのまあ価値あることなんだ。それがその自分の夢の実現、自分の人生を明るくする非常に、まあ、有効な方法なんだということにみんな気づき始めるんですね。だからやっぱり技はみんな磨くようになりますよ。そして熟練を大切にするようになる。一方、経営する方もですね、全く新しいことをやるっていうことがすごく大事だってことが分かってくるんですね。まあ、スマホももう、ある意味では世界中、その飽和状態に達しておりますし、何か今までのやり方で、安く大量に生産して、で、未来が安定的になるようなものっていうのは、電化製品なんかではもうなかなかないですよね。そしてやっぱり自分で作らなきゃいけないわけですね。誰もやったことないようなものを自分で作る。で、それはその全地球をですね、一度に大量の商品で覆ってしまうなんていう、そんなことではなくて、やはりこの分かってる人たち、必要としてるところにまず届けていく。 そういう仕事のやり方ですよね。そうなってくると、やはりそこには創造性っていうものがいるんですよ。粘り強く経営をして、で、創造性豊かにやっていく。好景気、不景気があってもですね、自分たちの道をちゃんと推し進めていく。3ヶ月先のことを目指してだけ経営するような、そんなことはしないと。まあ、そういう動きがですね、非常にこう、必要になってくるのが、これからの時なんですね。ですから、経営者のタイプはすっかり変わってきます。足元の数字のついつま合わせ、狭いコップの中の権力闘争だけやってる人はもう何もできなくなりますから、これは去っていくでしょう。で、やっぱりダイナミックな経営者がこれから出てこざるを得ませんね。で、出てくると思うんです。ですから、このリーダーシップのスタイルが抑圧型から解放型に大きく変わりますね。政治もそうですね。経済もそうです。この解放感というのが、やはり新しい時代が来たことを人々に実感させるわけですね。で、まあ今の安倍内閣見ても、経団連見ててもわかりますが、そう簡単に諦めないんですよ。要するに不景気の中で権力を手にした人たちってのは異様に執着心が強いんですね。異様に執着心が強いですから、簡単に手放しません。ですから、その破壊はすごく大きくなんです。旧満州のようにですね、こう最後逃げ出すまでいろんなことありましたが、やっぱソ連軍が来ないと逃げ出さなかったですね。あれぐらいやっぱりしぶといんですよ。ですから、そのしぶといのにいつまでも付き合ってるとみんな疲れちゃいますから、やはり自分で道を開くべきです。何度も前から言ってるように見極めるべきものはちゃんと見極めて、自分でですね、和戦療養の構えでですね、次の時代に活躍できる人間に自分を変えていくっていうのが今一番必要な、方法だと思いますね。ですから、抑圧型のリーダーから解放型のリーダーになってきますと、仕事の仕方もだいぶ変わってきます。なわち失敗の数で評価するんではなくて、成功の数で評価しなきゃいけませんね。同じことを昨日と同じことやってても、人と同じことやってても成功しないんですから、失敗の数で測っていたらですね、会社は会社足り得ないわけですよ。どれだけ成功したかで測るべきでありまして、失敗の数より成功の数で測らなければなりません。そうすると企業文化はですね、それだけでまず明るくなってきます。厳しいながらもですね、とにかく成功というものを自分で作るんだってことに対してものすごく貪欲になってきますから、世の中の動向、技術の動向、すなわち外に対してすごく視野が開かれるようになります。ですから外に対して視野の開けた人でないと、実はこの物価が上がっていって本格的に、経済を作り直す、経営を作り出すときには仕事ができないんですね。で、それに関連してやはり書類の数は大幅に減ってくると思います。もう ISO とか言ってなんかもうね、朝から晩までですね、くだらない紙を書くのが品質を守ることだと言ってる人たちでいて、まあそれがすごい皆さんをですね、苦しめてるわけですが、まあそういう苦悩から多分どんどん解放されていくと思います。いくら紙を書いても品質は良くならないんだっていうことがわかると思うんですね。戦前と戦後の対比もそうで、戦前は、まあ当時日本の重化工業もですね、まだまだ未熟な段階で品質が整わない。だけど戦時中ですから、報告なんかは非常にきっちりやらなきゃいけないわけですよ。数字のついつま合わせをしてですね、適宜ちゃんと報告しないと、自由な経営なんか当然できないわけですね。で、戦後になってきますと、これ本物の品質管理が始まるわけです。そうするとその本物の品質管理の一番の始めは、終わりなき改善への精神を一人一人が持っていることだということに当時の日本人は気づきます。これが当時の日本人のすごいところで、品質を上げる、すなわちゼロからの出発において一番大切なことは、一人一人が向上心を持っていることなんだ。一人一人が向上心を持っていなければ、その全てが始まらないんだということに気づくわけです。で、そのための教育、あるいは啓発というものを社会全体でやっていこうというふうになっていくわけですね。今も同じであります。とにかく、型にはまるってことが許されないわけですから、紙を書いて、で、その紙の上だけで、まさに机上の空論で、ああだこうだ言ってても始まらないんです。実際に動き出して走り出してみて、で、その中で創意工夫を積み重ねていくっていうことですね。だから、終わりなき改善の精神というのは、紙を書いて終わりじゃなくて、実際に行動していくときに、これでもか、これでもか、これでもかと言って、物事を良くしていく、変えていく、その力を言うわけですね。ですから、終わりなき改善の精神を持った人でないと、これからリーダーシップを取ることできません。経営者でも、 それから現場の人たちでも、管理職でもそうですね。ですからこれでだいぶ人が入れ替わることわかりますでしょ。物価が上がるっていうことは、そうやってその先にあるものはものすごく大きく、そのどんな人が必要とされているか、社会を担う人材を大きく変える力を持っているんです。で、今ですね、日本の企業、特に大手の企業は随分キャッシュを蓄えてるんですね。あれで、キャッシュの使い道がわからないというわけであります。で、わからないのはそのキャッシュに問題があるんじゃなくてですね、経営者に問題があるわけですね。で、外人株主は、あのキャッシュを早く配当で吐き出せと、まあ、言ってるわけです。まあ、外人も金が足りませんからね。で、まあ、それを日本の企業は、まあ、ひたすら抵抗しているわけですけども、しかしこのキャッシュをどうするかですね。物価上がってきますとですね、キャッシュは消耗品になります。キャッシュはまさに石鹸のようにですね、どんどんどんどん消耗されて泡となって消えていくわけです。物価上昇分だけ目減りしていきます。ですから、キャッシュは消耗品であって、物価が下がっているときはキャッシュは財産ですね。でも物価上がりだしたらキャッシュは消耗品です。だからまだあるうちに使わなきゃいけないんです。何にどう使えば自分たちの未来が開けていくのか、世の中が良くなるのか、それがわからないとキャッシュは使えないんですね。だから結局ですね、今そのキャッシュが溜まって何もしないっていうのは、分かってて投資しないっていうよりも、何も分かんないから投資しないっていうものの方が今多いんじゃないかと思うんです。まあそう考えたときですね、まあ、経済全体では、こう、キャッシュがありますから、まあ、なんて言いますかね、臨時財産税でもかけてですね、あれ取り上げちゃってもいいんじゃないかと思うんですね。前にもそんな議論があったんですよ。まあ、関係者怒ってましたね。あれ、今から10年ちょっと前じゃなかったでしたかね。企業の内部留保が溜まってるんだと。で、あれをですね、税金で全部国庫に召し上げちゃいって話があって、いや、内部留保といってもキャッシュじゃないんだと、いう話でね、とんでもない話だって議論がありましたが、まあしかしですよ、キャッシュいつまでも溜め込んでると、まあいろんなこと言われて取られちゃうと思ってください。で、取られなければ、国に取られなければ、インフレで消えていくだけなんですね。だから、どの道消耗品であることは変わりないんですよ。だからキャッシュは賢く使わなきゃいけませんね。その賢さというのが、やっぱり今までの勉強の積み重ねなんです。これからのことを考えて、ちゃんといるかどうかがそのキャッシュの使い方の中で見えてきますから、まあそこの部分ですね。まあ、世界を見てるとですね、私はもう日本の10年前っていうより20年前を今追いかけてるんじゃないかと思うんですよ。バブルが弾けて不動産価格が下がり出して、アウトエフタメントの中国でしょ？業者の投げ売りが始まったんですね、あれ。年が明けて業者の不動産の投げ売りが始まったもんで、何十パーセントで下がり始めたわけですよ。業者の投げ売りが始まってからどうしましょうって言ってですね、それは破産が増えるだけでありまして、国家の崩壊が進むだけでありまして、それはもう20年前の4本見ればわかる通り、まあね、どうなるか押して知るべしでしょう。しかもそこにその、まあ民族問題とか周辺民族との紛争を抱えてるわけですから、いや、それは激しいものがありますよね。それからアメリカとヨーロッパは97年以降の日本と同じように、大企業をですね、解体していくプロセスに今入ってますよね。いろんな形でこのお金をこう取り上げようとしてるわけですね。で、その救援がなかなかこうできなくなってきたわけですね。で、もうなんか勝手に行きましょうと、政府も財政、まあ日本でいうとこの財政再建にですね、熱心になっちゃって、今度政府が経済が行かれて金融が行かれた時に政府がひどい目に遭わないようにしましょうと、まあそんな感じになりつつありますよね。政府とそれから企業の間の距離がどんどん開いてきますね。まあ日本も随分開いたと思うんですよ。昔本当に一体にやってましたからね。随分開いていて。まあ、今日に至ってるわけですけども、なんつうのかな。そうやって古い時代の整理をするのもそれは必要なことなんですけども、その後の見通しって、あれ見てると全然ないんじゃないでしょうかね。民衆レベルではあるにしろ、政府の方ではですね、まあ世界中に投資しちゃったことの後始末を含めて、国内だけじゃありませんからね、世界中に投資しちゃって投資先でバブル弾けちゃってるわけですから、どうしていいかわからない。で、そういうことがあるもんで、この戦争なんかも広がっていくわけですよね。だからまあ、本当にこの、昔、日本も悩んだようなことをもっと強調して、拡大したようなことを今世界がやってんだなと、まあ、つくづく毎日こう見てて思うんですね。で、やっぱりこの物価もですね、ハイパーインフレみたいな形で一気に上がり出しちゃうとですね、これはもうさらにまた人種が変わって、なんか本当に奇妙な人たちが出てくるわけですよね。 ですからまあ、もうそうなってくると軍事政権みたいなこともなりかねませんしね。まあ世界は本当だから、まあすごく悩んでんだなぁと、日々私もそう見ていて思うんです。しかし、いずれにしましてもですね、この物価が上がっていく過程で、暗く冷たい人はもうどうにもならなくなって、明るく暖かい人でなければ、最後の安定を手にすることはできなくなるんです。なので、これから先は明るく暖かい人でなければ、絶対この収集することができません。その人たちがリーダーになるまでこの混乱続きますから、いかに賢くそういう新しいリーダーを自分の地域や、あるいは組織の中で押し出していくかです。国を直すのはですね、随分手間かかりますから、まず足元からですね、そこのところをよく考えてですね、皆さんまず足元からやっててください。なんか国で何とかしてくれるんだろうって待ってるとですね、まあ、当面ちょっと難しいんじゃないかなと、まあ、そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、物価上昇で一番変わることということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。